ボンジュー・ボンソワ、南西フランスで起業してサバイバル中のアラフォーパパミミズです。フランスで働いたり、パパをしたりしながら気づいたことを発信しています。今日のテーマはですね、ちょっといつもとは違って、私の大好きなね、音楽とビジネスということで、ダフトパンクを紹介したいと思います。ダフトパンクはね、まあ惜しまれつつも2021年に解散してしまったんですけれども、まあフランスでね、最も有名な現代のアーティストと言ってもまあ過言ではないのかなと思います。まあエディット・ピアフとかね、まあセルジュ・ゲンズブールとか、まあそういうレジェンド的な人はさておいて、まあ最近のフランスのミュージシャン。で、世界的に有名な人たちといえば やはりこの人たちなのかなというふうに思います。まあダフトパンクについてはね、もう音楽的にやっぱりセンスが素晴らしいっていうとこだけじゃなくて、まあビジネスのね面でも非常に優れていたというね、側面が あります。ただヒット曲を作っているだけということじゃなくて、やっぱりその先見性が非常に高かったのではないかなというふうに思っていて、まずスタートはね、21歳の時に、もうすでにね、世界展開する、まだ有名になってない時の話ですよ。だから、有名になってない段階で、まあもう有名になることを前提として、世界展開のビジネスモデルを構築してたんですよね。で、その次に、まあ見事にその、世界の大手レーベル、まあ、皆さんもねご存知のバージンレコーズと、契約を結ぶんですよね。でその契約がもうまさに伝説的というか本当に完璧な契約を結ぶんですよね。でその契約が一つが作品の自由を確保する、まあ、リリースのペースを含め作品の制作に一切口出しをバージンからさせないと。で二つ目、権利の完全保有、作品の著作権はもうすべて自分たちのものにするというものにしました。で、その三つ目、大手に任せる部分、要は CD の生産とかプロモーション、流通は、バージンが行うという。もうまさにその役割分担をうまくやりつつ、自分の、取るものはちゃんと取れるっていう、まあ今までのその、まあエンターテインメント業界にずっとあるその伝統的なまあミュージシャンとかその、実際にやる人がまあ搾取されるっていうような、構造をまあぶち壊したというような感じですよね。で、この契約によって、まあ自由にのびのびとまあ音楽を作り続けて、さらにその世界中に、自分たちの音楽を簡単にと言ったらまああれですけど大手の力を借りて、一気に、お届けするというような、体制を手に入れたんですよね。あとダフトパンクといえばやっぱりお面ですよね。ロボットのマスクをかぶって、ずっと活動を続けていて基本的にはというかもう昔の写真以外は本人たちの写真は一切出てこないというような、グループなんですけど、これにもねまた驚くべきエピソードがあって、まあ、これはね戦略というか本当偶然みたいな感じなんですけど、プロモーション用にね写真を撮られて、まあいわゆるアーシャっていうんですかね、アーティスト写真みたいなのを撮られて、でそれをその勝手にまあレコード会社なりが、使うと。いうようなのが、まあ、当然の、流れになってくるんですけど、それがめちゃくちゃ嫌だったらしいんですよね。なんかその辺って結構フランス人っぽいなっていうところが、あるんですけど、それが嫌で、まあ、ちょっと冗談っぽく、ロボットのお面をつけてみた。まあ、それが、これか、皆さんが、馴染みの深い、このロボットのキャラクターにつながったということなんですよね。で、このね、顔を出さないという戦略が、まあ、彼らのブランドをさらに高めたっていうところもあって、今まで、まあ、スターはね、その世間にさらされて、まあ、自由な生活がない、まあ、もういわゆるスターの生活をしないというような感じだったんですけど、今でも彼らは世界的に、まあ、誰もが知ってるような、世界中でダフトパンクといえば誰もが知ってるんですけど、実際にパリとかニューヨークでね、暮らしているらしいんですけど、普通にメトロに乗ったり、なんかパン屋さんで並んだりとかっていうのをやっているというふうに本人たちも、インタビューで言っています。希少性、匿名性を 匿名性という希少性を最大限に生かした、まあ、天才的なね、マーケティング戦略と言えると思います。で、さらにですね、ダフトパンクという名前は何ぞやっていうところなんですけど、このダフトパンクという名前は、にもエピソードがあって、このダフトパンクとしてデビューする前なんですよね。彼らの作った音源が、まあ、イギリスで、音楽誌に、まあ、叩かれました。愚かなパンクというふうに、まあ、酷評されたんですよね。で、まあ、普通ならね、これちょっとふざけんなとか怒って、まあ、落ち込んだりするというところだと思うんですけど、まあ、そこもね、なんかちょっとこう、アイロニックというか、皮肉屋っぽいところがあって、そのダフトパンクという書かれたのが、なんかこれ、いいねみたいな感じになって、それをグループ名に自虐的にしたというね、このユーモアのやっぱセンスも、彼らの魅力の一つなんじゃないかなというふうに思っています。はい、もう本当にね、このダフトパンクのなんかこう生き方というか、まあ、戦略というかね、本当に音楽業界でまあビジネスをやる人たちにとってはもう教科書のようなね、存在なんではないかというふうに思っています。あ、そうだ。あとはね、これは欠かせ、ダフトパンクを語る上では、なくてはならないことなんですけど、ダフトクラブというね、革新的なサービスがありました。これね、もう僕も高校生の時に、アルバムのね、ディスカバリー、ワンモアタイムとかね、入ってる漫画家の松本零士さんとね、コラボレーションしたという、ディスカバリーのワンモアタイムとかが入ってる、アルバムなんですけど、ここでですね、未だにね、覚えてるんですけど、CD の中にね、カードが入ってたんですよね。で、そこにはね、ダフトクラブというふうに、書いてありまして、で、こっからね、オンラインのサービスに入れて、その CD を買った購入者だけが、アクセスできる会員制のオンラインクラブっていうのがあったんですよね。もうこんなのね、時代にやって、1999年ぐらいですかね。あのぐらいにやってた人たち、いなかったですよね。だから世界初の、おそらくそういう、ダウンロードの、そのオンラインクラブっていうところで、未だにね、雰囲気を覚えてますけど、名刺ぐらいのカードが入ってて、で、コードをね、入力すると、未発表のね、リミックスの音源とか、ライブ音源とかっていうのがね、聞くことができたんですよね。まだね、この全然なんか音楽をダウンロードとかももうなかった時代ですよね。だから違法ダウンロードとかが来るその前に、もうこの斬新なね、システムを作っていたというね。音楽を本当に売るっていうことだけじゃなくて、そっからその、どうやってそのファンと、まあ、つながっていって、体験を、作っていくっていうような、新しいね、モデルを本当に作ったのが、ダフトパンクだなというふうに思います。まさにね、僕自身のその人生の中にも、やっぱりディスカバリーのダフトクラブの思い出ってもうめちゃくちゃなんか残ってて、それが大人になってランダムアクセスメモリーズでグラミー賞をね、総なめした時とかも、やっぱりなんかあの時のね、ダフトクラブのこう思い出というか、やっぱり残っていて、すごくそのダフトパンクと共に、まあ、自分が育ってきたなっていうような、気持ちになりました。まあ今はね、残念ながら解散してしまったんですけれども、まあオリンピックのね、この前あったパリのオリンピックなんかも、もうもし解散してなかったら、もうダフトパンクがね、メインで出ててもおかしくなかったなというふうにね、思っています。はい、今日はね、そんな感じでちょっと趣味の部分と、ビジネスの部分を、ミックスしたね、お話を、ダフトパンクの話をさせていただきました。それではね、また次回のエピソードでお会いしましょう。オーバー、アビアントー。